今日は最初にちょっと例え話をさせていただきます。すごく困ってる人がいて、あなたは皆さんが助けてあげました。助けてもらった人は別の人が助けてくれたと勘違いして間違えちゃって、別の人にありがとうって言ってる状況はどうでしょうか。もうちょっと具体的にするために、主イエスの良きサマリア人の例え話に置き換えてみます。ある人が強盗に襲われて重傷を負って倒れてました。司祭とレビ人は見て見ぬふりをして去っていきました。ところが皆さんは、あなたはその人をかわいそうに思って傷の手当てをして宿屋に連れてって宿屋の主人に費用を支払いました。しかしその人は回復して、自分を助けてくれたのは祭司とレビ人であると勘違いしてしまって、祭司とレビ人にしきりにお礼を言ってます。さて皆さん、どうしましょう。助けてあげたのは私ですよというか、気づかれないようにそっとその場を離れるのか、おそらく奥ゆかしい皆様の場合はそっとその場を離れていかれるのではないでしょうか。しかし心の中は複雑ですよね。まあ忘れることにするんでしょうか。もともとね、見返りを求めたわけじゃないので忘れたことにしよう。もう一つちょっとした例え話で、今ちょうど高校野球のシーズンです。高校生が甲子園で頑張ってます。高校生たちは選手に選ばれるために一生懸命練習してます。しかしどうしてもベンチに入る人数の決まりがあるので、監督は選手を選びます。どうしても選ばれない人が出てきます。自分は力不足だから仕方がないと納得している人はまだいいのですが、選ばれた選手より自分の方が上手だと思っている人は心の中が穏やかではありません。どうして選ばれなかったんだろう、何を誤解されてるんだろう、自分の努力をどうして分かってもらえないんだろう、そんな気持ちなのかもしれません。私たちは誤解されたり理解してもらえないと悲しい気持ちになります。自分の周りに理解してくれる人がいないとつらい気持ちになります。そしてどうして誤解されるんだろう、どうして理解してもらえないんだろうと悩みます。私たちには私たちをよく理解してくれる人が必要です。誰も周りの人が理解してくれないとどうしたらいいか訳が分からなくなって、心も乱れ混乱してしまいます。人間は理解してくれる人がいないときは周りにどんなにたくさんの人がいても孤独を感じてしまうのではないでしょうか。それでは私たちの主イエスはどうだったでしょうか。ヨハネの福音書の8章の有名な罪のない者が石を投げなさいという出来事から見ていきたいと思います。場所はオリーブ山でした。朝早く主イエスは宮で人々に教えておられました。すると立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女性を連れてきて、先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするようにと命じています。ところであなたは何と言われますか。その時イエスは身をかがめて指で地面に書いておられたと聖書には書かれています。当時も罪を犯した人を裁く時には弁明をさせたそうで、立法学者やパリサイ人は普段から罪を犯した者を捕まえた時にはさまざまな質問をしていたそうです。あなたの名前は何なのか、誰の一族で親は誰だ、相手との関係は何なのか、お金が目的なのか、いつからこのようなことを繰り返しているのか、なぜこのようなことを繰り返すんだ しかしこの時私たちの主イエスはこの女性に対して何も聞きませんでした。主イエスが黙っておられた間、この女性は何を考えていたのでしょう。きっといろいろと質問されるに違いない、でも答えるのは恥ずかしいし、今さら言い訳しても逃してもらえないだろう、答えても答えなくても同じだ、そんなことを考えていたのかもしれません。そもそも石打ちの刑は体を地面に埋めて首から上だけ頭を地面から出して、人々がその頭に向けて石を投げるという非常に残酷な死刑です。この女性はもう自分の命はないと絶望していたと思われます。しかし主イエスはこの女性に何も言われませんでした。この女性はこの人は何の質問もしない、どうしてなんだろう、少し不思議な気持ちになってきました。待ちきれなくなった律法学者とパリサイ人がさらに問いただしました。するとイエスは身を起こして、あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさいと言われたと聖書には書かれています。主イエスはやっと動き出しましたが、それは女性に対する尋問ではありませんでした。聞かれたくない質問でもなく、また女性を責める言葉でもありませんでした。主イエスの御言葉は逆に律法学者とパリサイ人に投げかける言葉でした。主イエスの声を聞いたとき、女性は驚いたと思います。自分に何か不思議なことが起きているような気がしたのではないでしょうか。何か立場が逆転してしまっているように、そんな狐につままれたような気がしたのではないでしょうか。そして人々が去った後、主イエスはその女性に、婦人よ、あの人たちは今どこにいますか、あなたを罪に定めるものはなかったのですかと言われました。女性はどのように答えるか迷ったと思います。この女性はもう自分の命はないものと諦めていたのですが、それがなんと自分を死刑にしようとしていた人々が誰もいなくなってしまったんです。この女性を責め立てていた人は皆去っていきました。この女性はおぞおぞと誰もいませんと答えました。主イエスは辺りを見渡せばすぐに分かる質問をされました。なぜでしょうか。主イエスは神様以外に人を罪に定める人はいないということを女性に分かってもらうために、あえてこの質問をしたのではないでしょうか。ここまで来てこの女性は、この人は私に罰を与える人ではないと思い始めました。そしてひょっとして自分は助かったのかもしれない、そんな思いが込み上げてきました。彼女は主イエスの言葉を待ちます。聖書では私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんと言われたと書かれています。この時この女性は気づきました。この女性を理解しない人、理解できない人、理解しようとしない人は皆立ち去りました。そして本当の理解者である主イエスの御が女性を罪に定めず許してくださいました。そして残酷な死刑、絶体絶命の窮地から救ってくださいました。ああ、この人は私のつらい気持ちを理解してくださる、何も言わなくとも何の説明もしなくとも私の気持ちをよく分かってくださる、そういう理解者であると 気づきました。この女性にも親兄弟やこれまでの人生の出来事や罪を犯すに至った理由やさまざまな事情があったと思われます。しかし主イエスは何の事情も尋ねることはせず、ただこの女性の心を理解してあげました。もちろん主イエスはすべての力をお持ちですので、細かい事情の説明を受けなくてもすでにご存知であったと思います。しかし大事なことは細かい事情ではありませんでした。大事なことはその人のつらい心に寄り添い、その人の理解者となることで、そしてその人を罪から離れさせてあげる、それが主イエスの心でした。神の子主イエスがしたかったことは、人に罰を与えることではなく、その人の罪が許され、その人が主を愛し主に愛されることでした。主イエスは本当の意味でのこの女性の理解者でおられました。もう一箇所聖書から見ていきたいと思います。皆さんもよくご存知のペテロが主イエスを三度知らないといった出来事です。主イエスは最後の晩餐の後にペテロに対して、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われましたが、ペテロは大祭司の家の庭で三度主イエスを知らないと言ってしまいます。そしてその後、復活の主イエスはペテロに三度私を愛するかと質問されます。ギリシャ語では、言語のギリシャ語では愛するという言葉はいくつかあって、主に3つで、あんまり使われないのを含めて4つあるそうなんですが、そのうち神様の深い愛を示すアガペという言葉と、普通の愛のフィレオという言葉が使い分けられています。この辺の話はね、野口先生のねメッセージでも聞かれたことあると思います。主イエスはペテロに神様の深い愛のアガペ、これが動詞になるとアガパオになるんですが、アガパオするか愛するかと聞きましたが、ペテロは普通の愛のフィレオと答えます。2回目も同じでした。3回目主イエスは質問を変えて、普通の愛のフィレオと尋ねて、ペテロはフィレオと答えました。ここで主イエスはペテロに対して、何言ってんだ、違うだろう、アガパオだろう、私がアガパオと言ってるんだからアガパオしろよと怒るようなことはしませんでした。愛する主イエスを裏切ってしまって、その主イエスに再会して全く合わせる顔がない、穴があったら入りたい、本当につらいペテロの気持ちを理解して、そしてペテロのところまで降りてこられて、ペテロに寄り添ってくださいました。小さい子供とお話しするのに大人がしゃがんで目線を合わせるのと同じように、主イエスはペテロの心を理解してペテロに合わせてくださいました。そして三度のやり取りの中で、主イエスはきっと心の中で、今はフィレオでいいんだよ、でもいつかアガペーの愛になろうね、そんなことを心の中で言っておられたのではないでしょうか。この時ペテロは自分の心を分かってくださる尊い理解者を得ました。主イエスはそんなお前じゃダメだと否定するのではなくて、弱いあなたも大切な人なのですと、ペテロの弱さを理解して受け入れて許してくださいました。まさに主イエスは良き理解者であり許しの人でした。主イエスはご自身を十字架にかけたものを許されたのと同じように、主イエスを知らないと言ったペテロをも許されたのです。その後のペテロの変化を、ペテロ第一の手紙と第二の手紙と 使徒の働きから見てみたいと思います。ペテロ第一の手紙の一章八節には、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っていますと書かれていますが、ここで出てくる愛はギリシャ語の言語ではアガペです。ペテロ第一の手紙の一章二十二節には、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。ここに書かれている愛もアガペーです。そして4章8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからですと書かれている、この愛もアガペーの愛です。愛する者たちという呼びかけの言葉も含めて、この他にもペテロ第一の手紙にはいくつも愛という言葉が出てきますが、すべてアガペーの愛で、フィレオという言葉は使われていません。そしてペテロ第二の手紙も同じです。ペテロは主イエスによって変えられました。主イエスの十字架の時には弱く逃げ出してしまって、主イエスを知らないと言ってしまったペテロ、そして復活の主イエスにお会いした時もフィレオとしか言えなかったペテロ、裏切ってしまった自分には主イエスを愛する資格はないと悲しんでへこんで萎縮してしまっていたペテロ、しかし復活の主がペテロの良き理解者となってくださり、ペテロの心に寄り添い、ペテロを許してくださった。その優しさにペテロの心は癒され目覚めさせられました。そしてペテロ第一の手紙、第二の手紙からも分かるように、その後のペテロは神様の主イエスのアガペーの愛を力強く述べ伝えるものに変えられました。使徒の働きの2章38節には、そこでペテロは彼らに答えた、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと書かれています。ペテロ自身が主イエスに大きく許していただいたので、ペテロはその生き証人として悔い改めて許していただきなさいと力強く述べ伝えることができました。これはペテロから人々への呼びかけではありますが、同時にペテロの自分自身への言葉ではないでしょうか。ペテロは実感を込めて人々に語っています。主イエスはペテロを理解して許してくださいました。だからペテロはこんなに力強く許していただきなさいと福音を述べ伝えることができました。もう一つイスカリオテのユダを見てみたいと思います。皆さんもご存知の通り、イスカリオテのユダは主イエスを裏切って祭司長たちに銀貨30枚で売り渡しました。そしてマタイの福音書の26章50節で、主イエスはイスカリオテのユダに、友よ、何のために来たのですかと言われました。この言葉は新改訳の2017では、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと訳されています。そして主イエスは祭司長たちに逮捕されました。ここで友よという言葉に注目したいと思います。主イエスは自分を裏切って死に渡す者を友よと呼んでいます。私たちの主イエスは決して皮肉を言われる方ではなかったと思います。 ですからこの友よという言葉はそのまま受け取ってもいいのではないでしょうか。その後イスカリオテのユダは主イエスが罪に定められたのを知って後悔して自殺したと聖書に書かれています。主イエスはすべてをご存知でしたのでイスカリオテのユダが自殺することもそこに至るまでのイスカリオテのユダの心の中もすべてご存知だったのではないでしょうか。マルコの福音書の14章にはイスカリオテのユダについて人の子を裏切るような人間は災いです、そういう人は生まれてこなかった方がよかったのですという非常に厳しい言葉が書かれています。生まれなかった方がよかったというのはどういう意味でしょうか。主イエスはイスカリオテのユダを見捨てられたのでしょうか。すべてをご存知の主イエスはイスカリオテのユダの主を裏切ってしまう悲しみ、後悔の果てに自殺せざるを得ないほどの苦しみ、そういったことをすべてご存知で、その人生のユダの人生の辛さに寄り添って共に悲しまれたのではないでしょうか。ですから生まれなかった方がよかったというのは裏切り者は死んでしまえということではなくて、生きていることがつらい、生きていることがつらいとはなんという苦しくてつらい人生なんだろうとユダの心に寄り添われたのではないでしょうか。そういう意味でイスカリオテのユダを友よと呼びかけられた主イエスはユダの心の本当の理解者だったのではないかと思います。本日のメッセージの最初ですごく困っている人がいて、あなたは助けてあげました、しかし助けてもらった人は別の人が助けてくれたと間違えて別の人にありがとうと言っている状況はどうでしょうというお話をしました。命の恩人を間違えて違う人に感謝する、これは大失敗で本当に助けてくださった方を大きく悲しませます。この例え話で助けた人があなた皆さんではなくて、助けた人が父なる神様主イエスであったらどうでしょう。そして命を助けてもらった人が私たちであったらどうでしょう。私たちは命を救ってくださった方を間違えて主なる神様主イエスにではなくて祭司やレビ人に感謝してしまったりすると、それはもうとんでもないことではないでしょうか。父なる神様はすべてのものを備えてくださり、そして私たちに最大の愛を注いでくださっています。主イエスは私たちが罪から抜け出すことが難しいことを理解してくださり、その罪をあがなうために十字架にかけられ、激しい苦しみの中であがない許してくださいました。主イエスが私たちの弱さの最大の理解者でいてくださり、罪ある私たちを救ってくださいました。しかし私たちが大間違いをして神様に感謝せず、主イエスに感謝せず、他の人に感謝していると、主イエスを主なる神様を大きく悲しませてしまいます。私たちはそのような大間違いをする者にはなりたくはありません。マタイによる福音書の22章で主イエスが心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと言われたのは、恵みと許しと愛と そして本当の命をくださる方を決して間違えることなく、そして決して忘れることなく、全力で真実の神様を愛しなさいということではないでしょうか。もう一つ、野球少年の高校生が選手に選ばれなかったときに複雑な心境になってしまうのではないかという例え話もしました。高校野球だけでなく、私たちは人生の中で選ばれなかった経験があるのではないでしょうか。それは時に私たちのプライドをかきむしり、時には絶望に落とし、理解してもらえないことに恨んだりします。しかし、主イエスの十字架を信じる私たちはもうすでに神様に十分理解していただいて、そして神様から選んでいただいています。ヨハネの福音書の十章で主イエスは言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。信じる私たちはもうすでに選ばれていて、決して滅びることはなく、奪われることもありません。私たちは私たちの最大の理解者であり、私たちをこよなく愛してくださる神様、本当の救い主である主イエスに最大の感謝を捧げたいと思います。父なる神様、主イエスという尊い理解者に恵まれた私たちは、どんなことがあっても決して孤独ではありません。主イエス・キリスト、父なる神様、私たちのすべてを理解して、すべてを包み込んで、すべてを許してくださって、永遠の命をくださる、この神様に私たちは心から感謝したいと思います。